聖書を読みいたします。聖書はマルコによる福音書第9章の23節です。イエスは言われた。できればというか、信じる者には何でもできる。以上です。土曜日のことでしたけれども、ある中華料理屋さんに行きましたら、隣で同じぐらいの年齢の方が食事をされていました。食べながらですね、いろいろと少し会話になりまして、そして私が牧師だというふうに分かると、いろんな質問をされました。しかしですね、聞いてみますと、その方々は、これまでキリスト教に触れたことがなかったような方で、自分が教会に行っていいのかとかですね、一番聞かれたのはですね、懺悔部屋ってあるんですか、多分そのような印象を皆さん持ってるんでしょう。しかし驚いたのはですね、キリスト教っていうとですね、私たちがですね、考えるキリスト教ではなくて、カルトというふうにしかですね思っておられませんでした。家を訪問してくる方々であるとかですね、若い人たちがですねたくさんですね、いるとか、そんなところ、例えば統一教会であるとか、ヨハバの証人さんとか、その人たちのことがですね、正当なキリスト教だというふうに思っていたという、そんなことをですね話されたときにですね、本当にあれというふうに思いました。教会の印象っていうのはそういうことなのかなというですね。お寺の印象ではですね、お葬式という印象しかない。キリスト教というのはですね、敷居が高くて懺悔という印象しかない、そんなことをですね、にこやかに話しながら、私たち、キリスト者というのは本当にこのように証ししてきたんだろうかというふうにも思うのです。先週は教会の総会がありましてですね、これから2年間また新しい期が始まっていくわけですけども、そこで私たちはどんな宣教をですね目指していくのか、またですね、私たちはポストコロナの時代においてですね、ルーテル教会が果たすべき役割は一体何であるか、またですね、どこを目指していくのか、果たしてそういうことがはっきりですね、みんなに示された総会だったかどうかというのはですね、もっとじっくり考えていかなければならないなというふうに思います。みんながですね、迷い、悩み、苦しんだこの3年間ですね、本当に神様にですね、できれば私たちを救ってください、そんなお祈りをしてきたのではないかなというふうに思います。ところが今日イエス様はですね、できればというかというふうに言われました。私たちはもう一度今ですね、私たちの与えられた信仰が何であるか、それを悔い改めを持って見つめなきゃいけない、そんなことを思いながら総会に出ていました。今日は汚れた霊に取り憑かれた息子が、息子の父親がですね、イエス様のところにですね、息子を連れて行った時の話です。父は息子をですね、弟子たちのところに来て汚れた霊を追い出してくださるように頼みましたけど、できなかったというふうに言います。そこでイエス様に対して、あなたにできるならばというふうにこの父親は言ったのです。これはとってもですね、失礼な言い方だなと思います。あなたにできればですね、初めから疑っているのでしょう。イエス様に全信頼を置いていない、信仰の力を信じていない、だからもしあなたにできるならばというのです。このことをですね、父親のですね、失礼な言い方だっていうのは簡単ですけども、しかしこのコロナの3年間、もしかして私たちは祈りの中でこういうふうな祈りをしてきたのではないかな、そんなことをですね、実は総会に出て考えていたのです。もしあなたにおできになるならば、私たちをこの間お守りください、導いてください、そういうお祈りをしてきたのではないかな、そこに本当に全信頼を置いてですね、イエス様にですね祈ってきたかどうか、そのことが私たち一人一人考えなきゃいけないなというふうに思うところです。今週は明日ですね、ルーテル食堂クレヨンが行われます。コロナ禍の中でですね、この広島教会が始めたことでもあります。 明日はですね、ハートフルファミリーさんというですね、シングルファミリーを応援しているところと共同で、実は母の日、コスメセットプレゼントという、そんな企画をしています。このハートフルファミリーさんがですね、町ハブというのをやっておられまして、その拠点をですね、作っていくと。で、その時にですね、されていることが何かっていうと、日本全国に5000箇所、それをですね、拠点として作るということをされていまして、その5000箇所をどこにですね、拠点を作るかっていうと、お寺、神社、教会というですね、宗教施設、一般的にですね、認められている宗教施設というところでして拠点を置こうとされております。これはですね、ある意味ですね、大丈夫なのかなという思いもしますけれども、しかしそこに目をつけられたというのは素晴らしいことだなというふうに思います。本当に伝統的な教会、またお寺、神社が拠点となっていく。昔はですね、お寺や神社を中心としたコミュニティが形成されていたわけで、もう一回それをですね、再生する。これ何をされようとされているのかというと、シングルファミリーの方々がですね、そこに居場所を見つける。信者の獲得ではありません。心の居場所、何でも相談できる。そういう居場所としてそういう拠点ハブを作ろうとされているという、そういうところじゃないかなと思います。5000箇所という本当にですね、できるんだろうかというふうなことを考える人もいるかもしれませんが、これをできると信じてやり抜くという、それが大切だというふうに思います。本当にこのコロナ禍を通してシングルファミリーの方々が今本当に困っておられる。それがですね、教会とですね、教会の中にその方々が居場所を見つけて、この子ども食堂であるとか、本当はですね、教会の礼拝に来てくださればいいんですけれども、しかし教会が持っているさまざまなですね、そういう場所に自分の居場所を見つけていただけたらというふうに思います。教会は何のためにあるんだろう。同じような悩みと焦りを持ちながらですね、私たちは日々模索しています。しかしイエス様はですね、できればというわと問われました。信仰とは何かっていうのを問われています。私たちはイエス様に全信頼を置いて今日の宣教にあたり、この教会をもっともっと地域に開かれた教会にしていかなきゃならない。みんなの居場所がここにある。そんなことをですね、目指してできると信じてやり抜く、それが今私たちに大切なことだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主イエスはできればというかとおっしゃいました。どうか私たちもイエス様の御言葉を信じ、そしてイエス様が共におられること、そのことに感謝して、今日も一日多くの人々の居場所となることができるように導いてください。どうか主よ、今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、他人の幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を、事故やけが、災病気、新型コロナから守ってください。ゴールデンウィークの明けの今日の月曜日です。どうか子どもたちの心を落ち着かせ、どうか日々の生活に戻ることができるように導いてください。今日も病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共に寄り添っていただいて、祝福の御手、そして癒しの御手を述べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。